恵みをいただく御言葉は申命記の26章1節から11節までです。申命記26章1節から11節。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地に入って行き、それを占領し、そこに住むようになった時は、あなたの神主が与えようとしておられる地から収穫するその地のすべての産物の初物をいくらか取ってカゴに入れ、あなたの神主が皆を住まわせるために選ぶ場所へ行かなければならない。その時任務についている祭司のもとに行って、私は主が私たちに与えると先祖たちに誓われた地に入りました、今日あなたの神主に報告いたしますと言いなさい。祭司はあなたの手からそのカゴを受け取り、あなたの神主の祭壇の前に備えなさい。あなたはあなたの神主の前で次のように唱えなさい。私の父はさすらいのアラム人でしたが、わずかな人数を連れてエジプトに下り、そこに起立しました。しかしそこで大きくて強い人数の多い国民になりました。エジプト人は私たちを虐待し苦しめ、私たちに過酷な労働を課しました。私たちが私たちの父祖の神主に叫びますと、主は私たちの声を聞き、私たちの窮状と労苦と圧迫とをご覧になりました。そこで主は力強い御手と述べられた腕と恐ろしい力と印と不思議とを持って私たちをエジプトから連れ出し、このところに導き入れ、乳と蜜の流れる地、この地を私たちにくださいました。今ここに私は主あなたが私に与えられた地の産物の初物を持ってまいりました。あなたはあなたの神主の前にそれを備え、あなたの神主の前に礼拝しなければならない。あなたの神主があなたとあなたの家とに与えられたすべての恵みを、あなたはレビ人およびあなた方のうちの在留異国人と共に喜びなさい。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、私たちはどのような成り立ちであったか、そこを主よ、あなたはどのようにして私たちを贖い出し救い出してくださったか、私たちにどのような素晴らしい地、永遠の地、イエス・キリストを主とするこの道へとどのように導いてくださったか、主よ、私たちもあなたの御前に報告し、また私たちがあなたからいただいた初物、それをその恵みの初物をあなたに捧げることができますように、そして共に礼拝し共に喜ぶそのたしなみを今日教えてください。語るこのしもべの唇、これを清め、また思いと心と体を清めてください。聞く一人一人の耳をあなたが整えてください。イエスの血をでもって私たちを一切清め、あなたの命をいただき尽くすにふさわしく今私たちを整えてください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。 締め期もですね、まあ、だいぶ後半の方に入っていきました。まあちょっとだけおさらいしますと、締め期はですね、まあ、モーセの、まあ、最後の、その命令、再び命じる、という言葉の意味ですけれども、まず1章から4章までのところは、ね、聞けイスラエルと、荒野でのその生活を振り返らせ、また、5章から11章までのところはですね、実会の、繰り返しでした。で12章から、今日のこの26章までの、ね、結構長いところはですね、立法の、まあ、格論的なところの、焼き直しで、まあ、使命記で新たに加えられた、定めもありました。で今日、この26章は、まあ、その総仕上げ的な、ところですね、立法の焼き直し、もしイスラエルが、これから入ろうとしている地、このカナンの地に入ってそこに定住してそこで収穫をしたのなんであるならば、これこれのことをしなさいということが命じられております。で、27章以降、ね、27章から30章までのところは、従順と服従、ね、祝福と呪い、その二者択一について特に、ね、示されております。で、それ以降、31章以降はモーセの、ね、ヨシアへのその引き継ぎ、モーセの死の準備の特別のメッセージとなっておりますけれども、今日のこの26章のところではイスラエルがそのカナンの地に、約束の地に入った時にはこれこれのことを忘れずに行いなさいということのその命令です。まずこのイスラエルの民がこの約束の地、主が相続地として与えようとしているおられるところに入って住むようになった時には、そこを戦って勝ち取った暁には、2節、あなたの神主が与えようとしておられる地から収穫するその地のすべての産物の初物をいくらか取ってカゴに入れ、あなたの神主が皆を住まわせるために選ぶ場所へ行かなければならない、ね、初物をですね携えていくんです。初物、収穫の初物。このモーセが、ね、神明記を、イスラエルのために命じているこの時、収穫物は一切ありません。食べるものは天から与えられるマナです。その、マナを食べている時、このイスラエルの民は40年間ずっとそのマナを食べ続けておりましたが、いよいよこれから入ろうとしている土地は、ね、マナが降ることはありません。その代わりに収穫ができます。その、ね、自分の手で働かなくてはならないんですね。そしてなおかつ、ね、収穫物も天の雨がなければそれは、いただくことはできません。ですから、まあ、この荒野での40年は、ね、天からの、ね、天的な直接的な神様からの奇跡的な養いでしたけれども、このカナンの地に入った後はですね、世の人たちと同じように自分の手で働いて、収穫をすることになります。これからその地に入ろうとしている時、まずですね、命じられたことは、その収穫の初物のいくらかを取ってカゴに入れて主の選ばれる場所に行って、でそこで、任務についている祭司のところに、報告をしに行きなさいと言われております、ね、主に報告をしに行くということ、これはとても大事なことです。昨晩の、ね、マタイの福音書のところでも、祭司に報告しに行きなさいとイエス様が、ね、あの癒されたサラトの人に、ね、言いましたね。でも、ね、どうも、その報告することを、ね、あまり重視しないで、むしろ自分はこれこれの奇跡を受けたんだぞっていう、なんかそういったことを、ね、吹聴して、それでイエス様を、逆にイエス様の働きを、ね、阻害してしまいました。私たちもですね、 主から恵みをいただいたとき、祝福をいただいたとき、奇跡的なその幸いを得たときは、まずその収穫の初物を、ね、携えて主に報告しに行くべきなんです。この世のビジネスにおいても、ね、ビジネスは、まあ、当然世の人は、神を知らない人はそれで生活を得ております。で当然神の民キリスト者もビジネスはします。でもそれら、ね、ビジネス仕事、世の仕事もですね、あのカナンの地で、収穫をする、ね、種をまいて、畑を耕して、ね、そういうことを、するのと同じで、ね、天の雨で潤ってなければ潤いはないわけです。ね、仕事ビジネスも運の要素もまたあるわけですね。人々はそれを運と言いますけども、しかしキリスト者はですね、それを主の、主に従順して祝福を得るか、それとも主に不従順して呪いを得るかの2つに1つなわけです。ですから運というものではなく、皆さん一人一人のその従順するか、それとも、主のその戒めに逆らって皆さんの好き勝手にするか、その2つに1つなわけです。ただ主がですね、幸いを得させてくださった場合、祝福を得させてくださった場合は、それを主の前に報告をしに来なさいと命じられております。今日のこの箇所26章の1節から11節までのところで、この太文字の主っていう言葉が、ね、何度も明示しますね。主が、ね、主の主に、本当に何度も出てきます。主語は主です。人が、ね、人のなんか力強さでカナン人を征服したのではない、人の、ね、力で、収穫を得たわけではない、主が勝利を得させ主が収穫をさせてください、だから主に報告しなくてはならないと命じられているんです。そして主に報告をするときはですね、次のように唱えなさいと5節以降で示されております。まず報告する内容としては、5節の中盤から、私の父はさすらいのアラム人でしたが、わずかな人数を連れてエジプトに下り、そこに帰留しました。まず自分の成り立ちを報告しております。自分の成り立ちは、私の父はさすらいのアラム人でしたが、ね、私の父はアブラハムでしたがではなく、ね、アブラハムのさらに父は、ね、っていうかもともとアブラハムはさすらいのアラム人でしたっていうところから始まってるんですね。キングジェームズバージョンの英語の聖書を見ますと、私の父は、まあ、シリア人、まあ、これはイコールアラム人ではあるんですけども、Ready to perish、さすらいのっていうのは要するに、Ready to perish、いつでも罰せられる準備の整っているアラム人だった、いつまでも、いつでも、いや要するに罰せられる、滅びる準備のいつでも整っていたアラム人が私たちの父だったということが真っ先のその報告の、内容だったんですね。私の父はアブラハムだなどと言って、そのまま、安泰だと思っていてはならない、バプテスマのようなを言いました。またマタイ3章のところで、バプテスマのヨハネはパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見て、彼らに、マムシの精たち、誰が必ず来る身怒りから逃れるように教えたのか、それだったら悔い改めにふさわしい身を結びなさい、我々の先祖はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけません。神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのだと言っています。斧は木の根元に置かれている、実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます、 ね、Ready to perish の状態なんですよ。あの悔い改めに身をのふさわしい身を結ばないものは、アブラハムも、アブラハムはイコールですね、さすらいの荒持ち、ね、Ready to perish の、ね、要するにいつでも滅びる、罰せられる準備の整った状態で、悔い改めのにふさわしい身を、ね、結んでいないのであれば、ね、あなた方も、ね、斧がもう木の根元に置かれている、悔い改めにふさわしい身を結びなさいと、バプテスマのヨハネはこのパリサイ派の人たち律法学者に言いました。ですから私たちキリスト者もですね、教会に通ってるんだから、神の民だから、そういう心構えではなく、実際に悔い改めにふさわしい身を結んでいなくてはなりません。私たちの成り立ち、もともとは、ね、このアブラハムと同じように、もともとは世の、ね、いつでも罰せられる準備の整った単なる異邦人、ね、日本人は、本当に偶像崇拝の、国の中に生まれついており、そして私たちはもともとはそのような、ね、いつでも身怒りを受けるにふさわしいものだったんですが、しかし、主はそこからですね、私たちを救い出してくださいました。このイスラエルの民も、もともとは私の父はさすらいのアラム人でしたが、でもそこからわずかな人数でエジプトに下って、そこに帰留して、そのエジプトの地で大きくて強い、人数の多い一つの国民になりました。でもそこでエジプト人は、虐待して過酷な労働を課し、苦しめ、きつい奴隷仕事をさせました。で、7節、私たちが私たちの父祖の神主に叫びますと、主は私たちの声を聞き、私たちの窮状とロープと圧迫とをご覧になりました。そこで主は力強い御手と述べられた腕と恐ろしい力と印と不思議等を持って、私たちをエジプトから連れ出し、このところに導き入れ、乳と蜜の流れる地、この地を私たちにくださいました。この一連の過程、エジプト人はこのイスラエルのために苦しめて、で主に叫んだ、主に叫んだら、主は力強い御手でもってそこから救い出して、そしてこの地に、このカナンの地、乳と蜜の流れる地へと導き入れてくださった、ね、もう全部主の仕事ですね。主がなしてくださった、ね、この中に人間の技は一切ありません、ね、この報告の内容の中に荒野での40年という言葉は一切ありません。もともと荒野での40年というのは神のそのご計画の中にありませんでした。イスラエルはもともとエジプトから出てきたらすぐにカナンの地に入るべきだったんですけれども、しかしイスラエルのその不従順のように、ね、荒野の40年といういらないおまけをね、つけました。ですからこの報告の中には、私たちは荒野で40年間苦しみを受けましたとか、ね、荒野で40年間試されましたとか、そういったことは報告の内容に入れなくていいんです。いや、入れてはならないんですね。人が従順して服従した結果のその良きことばかりがこの中に込められております。ですから主に従順し服従するのであれば、ね、このような素晴らしい報告の中身だけが、ね、その身に起こっていたはずなんですけども、でもあの人間は、イスラエルの民は不従順してしまったばかりに、ね、荒野でのあの民数記の、ね、嫌な暗い辛い恐ろしい出来事、それをいくつも経験しておりました。民数記の学びをしていた時、本当に恐ろしい次元の事件が数々ありましたね。悲しい事件もありました。でも主に従順し服従していればですね、もう本当に良い言葉尽くしなんですよ。この報告の内容にも、ね、主は私たちをさすらいの荒無人という、ね、惨めな状況から 一つの大きな強い国にしてくださり、それをエジプトは虐待しましたが、しかし主は力強い御手、述べられた腕と恐ろしい力と不思議と思ってエジプトから連れ出し、乳と蜜の流れる地に導き入れてくださいました。それで10節、今ここに私は主あなたが私に与えられた地の産物の初物を持ってまいりました。あなたはあなたの神主の前にそれを備え、あなたの神主の前に礼拝しなければならない。そして注意節、あなたの神主があなたとあなたの家とに与えられたすべての恵みを、あなたはレビ人およびあなた方のうちの在留異国人と共に喜びなさいと。ですから今日の箇所を大雑把に言いますと、まず主が約束の地に導き入れて、そこに初めての産物を得たのならば、その産物をカゴに入れて主に報告をしに行きなさいと。主に報告義務があるんです。主に報告しに行く。でその報告の内容は、自分たちの父はもともとはいつでも滅びてもおかしくはないようなアラム人だった。でも主がもう本当に祝福して、守って導いて敵を打ち倒して、そうしてこのような素晴らしい地に主をあなたが導き入れてくださいました。そういう報告をですね、主の前に捧げ、そして主の前に礼拝して、そして主の前にレビ人や在留国人と一緒に喜びなさいと、主を礼拝することと主を喜ぶこと、それはセットです。礼拝の中に喜びがないというのであれば、それは正しい礼拝ではありません。礼拝苦痛だ、暇だ、早く終わんないかなっていう心、その礼拝、それは礼拝ではないんですね。そういうものは主は受け取られません。主の御前に感謝と喜びの報告を、真っ先にするべきなんですね。私たちは何かとこの主の御前に戻ってきて報告をするということ、主が得させてくださった産物の初物を主の御前に持ってきて、私はもともとこれこれの状態でしたが、でもあなたがこんなに素晴らしいことをしてくださった、今ここに報告いたしますと、あの10人のツァラートにかかった人たちのうち、癒されたって、それでイエス様のもとに主を褒めたたえながら報告しに戻ってきたのは10人中たった1人でした。イエス様はそれを本当に悲しまれましたね。残りの9人は一体どこへ行ったのか。主を褒めたたえるために、主に礼拝するために戻ってきたのはこの、サマリア人1人だけだったのか。イエス様はなんと悲しまれたことでしょうね。ですからキリスト者は何かと祝福を求めます。でも祝福がいざ与えられたらですね、必ず主の御前に初物を捧げて報告を携えてきて、そしてかつての自分はどんなに惨めな状態だったか、どんなに祝福を受けるにふさわしくないものであったか、それをしっかりとですね告白して、そしてそれにもかかわらず主がこんなに素晴らしい初物、素晴らしい土地、素晴らしいところへと導き入れてくださった、本当にそのことをですね告白して主に報告し礼拝捧げるべきなんです。喜ぶべきなんです。私たちのその信仰生活も、このようなことでありたいですね。皆さんの仕事、家庭、その成り立ちが祝福された暁には、主の前にしっかりとですね感謝の捧げ物を持ってきて、また、ビジネスが祝福されたのであれば、そのいくらかの初物を取ってですね、主の御前に報告と喜びの捧げ物を捧げて、そして、 この報告義務を主に対して果たすべきなんです。そうするならばですね、主はますます皆さんに感謝を増し加えてくださいます。喜びをますます増し加えてくださいます。どうかしっかりと、ね、捧げ物を捧げて報告をして、そして、ね、レビ人、ね、主の働き人やまた一緒に住む、その在留異国人、共に主を喜び称えて、そしてますます幸いと祝福、感謝が増し加わっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、私たちはあなたへの報告義務があります。私たちが世の仕事において、家庭において、命において祝福を受けた暁には、しっかりとあなたの御前に報告して、本当に自分の力ではなかったこと、ただあなたからの一方的な恵みによって私たちは贖い出され救われたこと、それをしっかりと覚える私たちでありますように。私の先祖はアブラハムだなどというようなものではなく、私たちは教会に通ってるとかそういうことではなく、むしろ悔い改めにふさわしい身を結び続けて、そしてあなたの御前に自分は何者であるのか、そんな自分たちに対して主よ、あなたはどれほど素晴らしいことをしてくださったか、その感謝と喜びの報告をいつでも主の御前になす私たちでありますように、主の御前にこの報告、連絡、相談をいつでも忘れることがない私たちであり、そしてますますあなたから導きをいただき、あなたから祝福をいただき、何が最善であるのかをいつでもいただいて、その通り実行する私たちでありますように、どうかますます幸いと感謝を増し加えてください。今日の御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。